皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タプスです。
こんばんは、徳良信義です。12月も押し詰まりましてね、街はもう京都の街もクリスマスの飾り一色というね。
そうですね、
こんばんはになりました、ね、それで押し詰まりました
そうですね、10年ぐらい前に僕12月8日ハワイにいたんですけれども、
はい、
その時
そう12月8日といえば、
ね、68年前、
はい、パールハーバーね、日本が開戦記念日っていうね、8月15日の終戦記念日のことを今の、あの若い学生たちに聞いても、まあ、大体は知ってるんだけれど、今日12月8日何やっていうと分かんないですね、やっぱり、日本が1941年に、ね、アメリカを相手に、あるいは英国を相手に戦った太平洋戦争の始まりの日っていうのをね。そうです
ね、真珠湾攻撃ってなんか高校生は、はいはい、伊勢湾の真珠湾みたいなですねそういう、ね、パールハーバーって言ったら、ハワイにいる時に同じ時期ぐらいにいつもホノルルマラソンがですね、
ずっとハワイにいらっし
ゃる、ね、そう2年ぐらいいて、はい、やっぱり12月8日って言ったら、まあ、日本時間が12月8日向こう12月7日っていう、
そうですね、時差があるから、はい、
今日の68年前早朝ということですね。
そうですね、7時に NHK から縦のアナウンサーというね、入局3年目ぐらいのアナウンサーが、その、開戦というニュースを読んだわけですよね、だから、ちょうど私のね、朝日放送の先輩も、
はい、
その時小学1年生っておっしゃってたかな、その先輩が小学校行ったら今日は戦争が始まった日なんでみんな帰りなさいと、帰らされたっていうね、そんな思い出を持ってるって。それからしかし、日本は泥沼に、ね、最初のうちこそ勝ってたんだけれど入っていくわけでしょ。そして、1945年、私が生まれた年なんですけどね。
そうなんですか、
はい、64歳今ね。
あ、
だから昭和20年生まれですから、ね、言うならば今年は昭和84年なんですよ。それが来年は85年ということでね、2010年っていうのもまた一つのエポックになる年になりそうですね。
そうですね、
12月8日っていうのはね、ここにね、僕はね、主婦の友のね、
はい、
1942年開戦の明くる年ですよね、はい、の2月号があってね、その2月号の扉にはですね、誰か忘れん12月8日の朝の感激を、ラジオの前に一億が涙流して歓呼せんというね。我々が歴史から考えると戦争っていうのは権力者が起こしたもので、民衆はね、戦争は反対だったんだと、戦争行くのは民衆だし行くのは嫌だって言ってたっていうふうな認識があると思うんですけど、だけどそうじゃないんですよね、今の僕は北朝鮮と同じようにね、やはりそのメディアが世界情勢を伝えてない、そんな中でアメリカもイギリスもそれから、いろんな国が日本を孤立させようとしてるっていうね、そんだから君が今戦争になったら、ね、立ち上がらんと、君のお母さんは、君のお姉さんは妹はどうなるんだと、そうすると男子たるもん立ち上がらんとしょうがない、戦争嫌だけれどっていうね、その辺のこう民衆の理解っていうか戦争の理解っていうかね、
今その民衆の理解っていうところでいくと、はい、今やっぱり沖縄のこう米軍普天間飛行場ね、移転問題ってこう、
僕
はこれはね、
うん、
これもですねハワイに関連するんですけれども、はい、ハワイっていうアメリカの50番目の州、はい、そこに、米軍のですね、
基地が
ね、はい、例えばマリンもあるし、はい、その陸軍もあるし海軍もね、全部揃ってるんですね、はい、空軍もある、はい、でそれでいてハワイっていうのは観光産業 でハワイ大学もあって東西センターみたいなシンクタンクもあって、でハワイの所得というのはやっぱり高いんですね。
で
沖縄と沖縄本土に比べて、はい、気候的にもですね、沖縄というのは最も日本で熱帯的マイルドなで、
ね、ハワイに似てますよね。
ハワイに似てるでしょ、はいはい、でその沖縄とハワイというのを考えた場合に、 やっぱり自民党政権がずっとやってきた一つの大きな間違いは、うん、沖縄っていうのは負担、ね、沖縄がやっぱり米軍基地になって負担がすごく大きいけれども、沖縄県民の一人当たりの所得が非常に低いでしょ。
そうですね、あの最下位かも分からないですね、
う
ん、
そうするとですね、この問題の解決策として、うんうん、やっぱりそのワンフォーオール、オールフォーワンっていう、まあ橋本大阪知事がね、はい、言われたように、沖縄は日本のため、日本は沖縄のため、まあいわゆるそういうふうに
ラグビーの ね、 精神から、
そういう精神からいくと、はい、沖縄に、まあ、あのハワイのように米軍基地が、まあ、基地があった場合、はい、沖縄県民の所得を上げるにはどうしたらいいかっていうね、非常に住みやすい方法、例えば税、例えば市民税の面で優遇策を行ったり、うん、はい、所得を例えばこの10年で倍増させるぐらいのね、うん、こう いわゆる社会資本整備施策をね、はい、た場合に観光ですね、はい、でやっぱり昔と比べてその安全保障の観点からいくと、戦争っていう大きな戦いになる確率は少ない、
うん、 そうですね、そこに基地がね、その確率は本当に、うん、あの冷戦時代と比べるとね、もう全く、違うというね、だけど、うん、戦争したい人はいやいや危機がある言ってますけどね、うん、
その沖縄の負担軽減、日米同盟連立政権っていうね、はい、国益とよ、はい、それぞれ違った観点から全てがウィンウィンというかね、みんながハッピーになるような政策、日本もハッピーになって、アメリカもハッピーになって、沖縄もハッピーになる方法っていうのは、意外とハワイのモデルをそのまま沖縄に持ってきた場合に、少し答えがあるんではないだろうかと思うんですけどね。
ま
あ、
今日はパールハーバーと。どんな風にしますか、はい、
いや僕だったらその、はい、ちょうど今日はパールハーバーの機種のね、はい、であとそのことをですね、例えば、コペンハーゲンでコップ、あの環境問題のね、国際会議やって、はい、そこで例えばそれとオバマ大統領が荒れると、でオバマ大統領人気っていうのはやっぱ非常に落ちてて、うん、アフガニスタンでも3万人の、ね、造兵ということで、はい、そうして日米の関係が悪くなった場合に、うん、オバマ大統領も非常にやっぱり大きなダメージを受けると、そうすると、うん、同じ民主党政権、日本も民主党デモクラットでアメリカもデモクラット、はい、そういう状況の中でやっぱりその沖縄のまあ、このまま犠牲というよりか、このまま米軍のまあ基地をですね、まあ、移転というか、まあ、あのガムに持っていくという、そういう、ね、社民党的な考えが、まあ、オプションとしてあるけれども、はい、大阪の方っていう、ね、はい、意見もしますよ、まあ、そういうオプションはいいんだけど、はい、むしろ根本的に沖縄の人々が本当に、プラスになると考える、うん、所得が上がって、はい、日本のために貢献できるようなね、うんうん、そういうことをね、もっと日本全部で議論、グランドストラテジーというかね、対極的な議論が必要で、例えばパールハーバーが何で起こったかというと、やっぱり大衆的っていうか、戦略的思考というかですね、そういうやっぱり議論もなかったし、そういうような、メディアがそういうことを伝えてなかったし、うん、少なくともこのシンクタンクジャーナルっていうのはシンクする時間で、はい、まあ今日はパールハーバーの68も奇襲の日であって、はい、沖縄の普天間の問題あるとすると、やっぱり僕ここでグランドストラテジーっていうか、対極的っていうか戦略的思考のやっぱり議論をちょっとラジオで投げかけてみたいっていうふうに思うんですけど、
ね、そうですね、あのみんながウィンウィンっていうのはなかなか、ね、言うのはあれですけれど、うん、難しいわけですけれど、だけどそんなものがあればね、だから例えばね、オバマさんと鳩山さんの関係っていうのは僕うまくいってると思うんですよね、うん、あのお互いに理想が同じっていうか、うん、ところにあるわけでね、うん、お互い核をなくしましょう、だけど現実はね、やっぱり、アフガンにあの兵力をちょっと持っていかんことにはあかん、うん、それから、日本に、基地を、やっぱり温存していて日本政府がお金出してくれるんで、うん、ね、アメリカの負担は少なくなる、うん、こらええわいっていうのはあるわけで、うんうん、その現実問題はあるんだけれど、その理想とするところを2人が語り合ってる、うん、でそこに向かってみんなが賛成してるわけで、うん、そこをうまくねリードし、それから情報公開をしてくれればね、うん、我々だってそういう大きなグランド
ストラテジーというか
ストラテジーの中で考えられるんじゃないかな、
そのグランドストラテジーを描くときに、はいはい、その今国内で沖縄の負担を軽減するというのはこれ第一に上がってるんですが、うん、まあ、それはもちろん一番大事なことですけれども、はい、 しかし上海協力機構というねちょっと対極的に見た場合に、あーはーはー、今あの、中国の上海、まあ、10年ぐらい前が中心になって、はい、そこにロシアが入ってインドとかイランとか入りながら非常に大きな集団安全保障のシステムが構築されていると、うん、NATO という北大西洋の他にね、はい、そうすると
北大西洋条約はもう古くから、
ね、古くからあるけれども、
それにこう、うん、まあ、それに
要するに昔のバランスオブパワーっていうかですね、社会主義陣営がやっぱりだいぶ強くなってきて、
は
い、それがやっぱりすごくパワーがこうまあね、はい、増強されていると。で今東アジア共同体というのはそれをに対して抑止力のためにひょっとしたら東アジア共同体という話がね、うんうん、あってそのコーナーストーンというのは日米同盟が基軸ですね、うんうんうん、その基軸で、まあ、デモクラット政権が太平洋を渡って2つ日本と日米であると、そしてオバマ大統領と畑山総理というのはファーストネームで呼び合う非常にいい関係であるけれども、はい、そこにちょっと甘えが入っているような気もするんですね、
うん、
で日本はやっぱりこの沖縄の問題に関してはアメリカ側はクリスマス休暇18日がクリスマス休暇なんですね。
なるほど。
それまでに解決したいっていうふうに思ってるけれども、どうやらそうでない形で今日本が持っていってる、うんうんうん、まあ、社民党とのですね、連立政権のこともあるんですけどね、
うん、
もうちょっとね対極的に、この周辺に何が起こってるかということと、うんうん、そして68年前のパールハーバーが発生した時に、大衆のね一つの議論のあり、どういう形で議論がなされて変な方向に行ったかということも、うん、やっぱり反省しながら、
ね、
う
ん、
そうですね、
もう必要だろうし、うん、だから、まあ1941年の、ね、12月8日の、まあ、検証はね、
うん、
もちろん必要なんだけれど、今鳩山さんとオバマさんがね、
うん、
どういうことをしようとしてるのか、これをね、うん、僕はあのメディアの人間ですから、メディアとしてね、なんかこうメディアの方も迷ってるというかね、なんかもうしょうもないネタをねこう出してきたりしてね、
うん、
そうすると我々はメディアから伝えられたものしかわからないわけで、うん、そこの判断がやっぱり狂ってくる、
うん、
僕はもっと今も中野さんおっしゃったみたいにオバマ鳩山というね、
うん、
握手をするね、
うん、
この関係っていうのはオバマさんは今やっぱり中国にいろんな、買ってもらったりいっぱいありますからね、
うん、
だから、まあ、行かざるを得ないでしょうけど、そうすると日本をないがしろにしてるみたいなメディアが書くわけでしょ、
うんうん、
そうじゃないというね、なんかこうもう一本筋が通ったメディアの書き方っていうのもね、僕はあるんじゃないかなと思うんですけどね、だけど筋を通すとねやっぱりメディアっていうのは滅んじゃうんですよね、
うん、
というのがいろんな意見をいろんなこんながありますよ、それでそれは自分で考えなさいと、
うん、
こういういろんな状況を情報を流しますメディアは、だけど考えるのはあんたですよって投げかけるっていうね、う
ん、まあ、徳田さんは朝日放送ですね、はい、ずっと40年近く、
はい、放送で
ずっと放送で、はい、まあ、テレビラジオの、はい、まあ、まあ、最後局長まで行かれて、そうですね、そういう方で、このラジオカフェシンクタンクジャーナルも一つメディアでも、うん、どちらかというと、まあ、まあ、個性の強いというか、うん、自由にこう話せるメディアであって、
はい、
でやっぱり世界の中の日本ですね、京都、そして京都から世界にいろんなビジョンを発信しようというのがこのシンクタンクジャーナルの一つの我々の目的なんですね、
はい、
多くのメディアが今沖縄の負担軽減というところを言ってるときに、うん、僕はですねハワイに2年いた経験とかワシントンの経験とか国連の経験をベースにここで言いたいのは、負担を軽減すると同時に沖縄の人々がそれ以上に所得が上がるようなね、うん、ハワイのような政策を早く、明確なシナリオをですね今本当にも短期間で打ち出す方法の方が軽減するっていうか、負担は軽減、まあ、負担はひょっとしたらこのね、基地を置いたら同じような負担かもしれないけど、それ以上に所得があるようなね、
うんうんうん、
要するにインセンシブっていうかね、
あるっていうのね、例えばそれは一つの方法は、うん、観光であったり、
そう、
あるいはその学校を呼ぶということもできますよ ね、
うん、
もっとねハワイみたいな日本語が通じるところがあるわけで、うん、まあ、
沖縄に国連、ね、
大学とか、
そう、ね、大規模なものをね、
そうそうそう
そう、作ると、
ね、うん、そうすると、それは学生じゃなくてね、我々その老人のためのね、そういう大学があってもいいわけでしょ。
いいですね、うん、
なんかそんなものをね、お金持ってる老人が溜め込んでるわけでしょ。 うん、それで、日本がデフレに向かってるわけでしょ、うん、だけどそういう大学学びたい人ってたくさんいると思うんですよね、うん、そんな人がお金を出して沖縄を大学に行くと、うんうん、こんなんも一つかも、
ね、いい考えですね。68年前っていうのは開戦日ですね、はい、今日、はい、そうするとそのだんだんあの時間が経つほどその戦争の経験っていうかですね、
された方が亡くなって
くる、うん、亡くなってこられますね、はいはい、そうするとやっぱ沖縄っていうのはやっぱり本土決戦というか、うん、やっぱり一番犠牲になったところでもありますから、はい、そうすると沖縄にやっぱりそのいつまでたっても太平洋戦争っていうね、まあそれの要するに一つの
残滓があるわけでね、
うん、残滓、はい、そうですね、はい、それを残すための大きなものをね、うん、作って、そことやっぱり普天間飛行場のね移転問題、うん、ガムに8000人の米兵が行く問題もそうだけど、はい、含めてやっぱり考えるべきだと思うんですけど ね、
ですね。
あのワシントンのキャピタルヒルで、はい、あるハワイ、グアム出身の下院の議員がですね、うん、やっぱり海兵隊8000人をその沖縄から持ってくるということですね。やっぱりガムはやっぱりハワイのようになりたいから、ものすごくやっぱりそれをこう、まあ、誘致してるっていうかね、その、はい、僕はその演説を聞いたことがありましてね、その、実際その、そこにいましたんでね、はい、その時に我々はガムに持っていったら方がいいって言うけれども、反対にガムの人はやっぱり持ってきたいっていうのはやっぱり強くて、所得上がるから。
そうですね。
だからそれもあるっていうこと、うん、そういう議論がやっぱり日本のメディアでされないんで、
なるほど、
もっとやっぱり対極的にやっぱり議論すべきだと思うんです
けど、ね。一人の兵士を雇うのに1億かかるんですか？
そうですね。
ね
え。うん、アフガニスタンの場合ですね。まあ今日はちょっとパールハーバーね、68年前に起こって、たということで、意外とこう戦争に関わるようなですね、話をしてますけども、いつもオープニングにハーフムーンという湘南のカップルが歌っておる世界中の子供たちへっていう、はい、まあ、歌で始まるんですけれども、まあ、いつものようにブレイクはですね、ハワイのノーシュアの、
そうですね、
ハワイの、はい、まあ、音楽を聴いていただきたいと思います。
はい。
ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野友です。
徳良の美容師です。メディアウォッチャーと今は呼んでいますが、ですか、はい、
この番組は、です、ね、株式会社トライオンのご協力でお送りしております。
12月8日今日にね、パールハーバーの、日本軍の奇襲という、日本では開戦記念日っていう、うん、68年前になりますか、うん、ね、そんなお話をしてるんですけど、さて2010年、うん、来年どういう風にしていくかとかね、うん、あるいは学生たちがこれからどんなことを学べばいいのかっていうことをね、うん、今日も、同志社女子大で、学生たちと喋ってたんですけどね、うん、それにね、一つは明治時代の、うん、日清戦争、そして日露大戦で、功績のあった秋山兄弟、
そうです ね、
今司馬遼太郎の坂の上の雲、うん、あれすごいですね、
すごいですね、
NHK、うん、あ、お金かけてますよ、うん、ビュー FX、
うん、
だから VFX を、うん、あれはね本当にね、コンピューターで CG をいっぱい作ってね、うん、やるからすっごいお金がかかるんですよ、うん、だから民放はできないんですよね、うん、実際問題、うん、ドラマで CG のすごい例えば明治時代の話をやりたいけれどセットが今やあのハイディフィニションというね、うん素晴らしいあのあれになってますからなんですかセットを、ベニヤ板で作ったんではね、うん、もうバレちゃうわけですよねところが、あの、技法を用いたらすごいものが出来上がる、うん、しかしお金はかかるというね、うん、このジレンマが民放にあるんですけど、うん、NHK に受信料払っといてよかったなというのはやっぱりあの坂の上の雲ですね、うん、
いやあの2010年は、まあ、坂の上の雲3年ぐらいかけて行くなと、ねはい、で来年はあの龍馬ですね、はい、
出てく
るそうすると、うん、今まで戦国時代の話が多かったのに、はい、ここに来てやっぱり明治維新
そうですね、
その後のこう動きで、はい、やっぱり日本がこう伸びていく一番パワーのある時代
そうです、ね、だから国家っていうのを ね意識した
意識して、はい、だから日本がちょっと今元気がなくなってる時に、うん、2010年はやっぱりその日本の一番パワーがねそれをこう坂の上の雲って出していくねそれはいいんだけどだけどそのまま戦争というふうに突っ走った時期でもあるんですね。
そうなんですよ。そこをね、うんきっちり捉えとかないと、うん、ね、そうしたら戦争賛美歌になりますから、うん、そうじゃないわけで、司馬遼太郎さんも、私のね、ちょうどね、あの人は、福田定一さんっておっしゃってね、
はい
大阪外語の、はい彼はモンゴル語家なんですよ。僕はなんで知ってるかっていうと、うん、私の叔父、父の弟になるんですけど、うん、それがね、大阪外語で同級生なんですよ。それで司馬遼太郎さんね、
うん、
本名福田定一さんのことをね、うん、よく、うん聞かされててね、
うん、
それで軍隊に行った話とかね、もともとタンクに乗ってましたからね、うん、でうちのおじきもそうやったんですけれど、パイロットを目指すということでねうちのおじきは、うん、それで今も89になるんかな、
うん、
フィジカル的には元気なんですけれどやっぱりちょっとこう英語の教師したりねしてましたんでね、うん、だからすっごい尊敬するおじなんですけれどね、うん、でちょっとこう、ボケてきてるというと失礼に当たるんですけれど、うんうん、あれ なってますけどねだけどすっすごいパワーのある、おじいですよ。それが司馬遼太郎さんと同級生ということでね、僕はドキュメンタリーとかそんなのが好きなんですよね。だから普通の小説とかあんまり、だから坂の上の雲も実際ずっと読んだことないんですよ。
いや僕もそうなんですわ。僕もね同じでやっぱりね僕は龍馬が行くのが大好きでそれでこう一応ピリオット打ちたいみたいな司馬遼先生のね作品、まあたくさん読んでますけれども、はい、なんかね坂の上の雲っていうのはのけときたいみたいなとこがあって
あ
でむしろね僕小説で読むよりか映画でやっぱり、ね、映画というかこのね、
はいはいはい、
NHK 通じてじっくり見たいなと思ってそれからじっくりあの本を読みたい気持ちがちょっとあるんですけどね。
なるほどね。だから、うん、そういう僕もねゲームっていうのも苦手なんですよ、
うん、
なんかねそんなものより現実の例えばドキュメンタリーであったりね、うん、そんなものの方が、そういう意味ではね松本清張の、うん、ああいうものもなんとなくこうドキュメンタリーっぽいでしょ、うん、小説とはいえね、うんうん、だから好きなんですけれどどうもね1984、1980、うん、村上春樹の、うん、あれも読んだんですけどね、うん、今度、だから今年のベスト、大ベストセラーでしょ、うん、文芸作品が1位になるっていうの珍しいらしいですけど、今までゲーム攻略本とかね、そんなんが1位らしいですけど、今年は、あれが、だけど小説っていうのはね、僕はもう一つ苦手やなという。
そうですね。こうすごくね漫画が流行った時代というか 今も漫画流行ってますけれども、
はい、
週刊現代で、明日のジョーをこう、
はいはい、
僕はそれを昔のこう読んだ漫画を読み返すようですごくいいんですけれども、うん、今の電車に乗っても漫画読んでる人は少ないということと、はい、そして小説読んでる人、まあ、いわゆるその文庫本多いけれども、はいはい、今までねカバーをかけて読んでた人が、
う
ん、意外とそのまま見えるように読んでる、
う
ん、昔は絶対そのどんな小説読んでるかって絶対カバーかけたのが意外とみんなこう
オープンに
して読んでる人が増えてきてるなっていうふうね、これは僕の一つの電車乗った時の観察ですけれども、 あの大学で今あの関西学院大学と同志社上州でね、はい、徳田さん教えておられますけれども、学生がどういう変化をしてるかっていうね、
そうですね、
ちょっとそこ、ね、
はい、あの変化っていうのは、まあ、常に僕らの時もあるわけですけれど、うん、今ね、どんなことを目指したらいいんかってね、うん、今現代っていうのは何かっていうとね、うん、あのソフトの時代なんですよね、
うん、
だから創造性とか、うん、そういうあの空気みたいなものがね、これから産業、第三次産業はなっていくだろうと、うん、というのがね、例えばアメリカっていうのは、うん、もう自動車産業もあかんになった、もうテレビ、うん、VTR なんかもうとっくに作ってない、
うん、
でコンピューターであのソフトが、うん、マイクロソフトの、ね、うん、文字通りマイクロソフトのビル・ゲイツが、
うん、
一つのなんか空気を売ってるようなね、
うん、
でインターネット上で今流れてるのは、例えば本だったら紙という重さがあるわけでしょ、
うん、
だけど情報には重さがないですわね、
うん、
明治時代に昔電気、
うん、
電気を盗んだ人がおったんですって、
うん、
それをね裁こうとしたら電気は物かどうかっていう議論があったんですって、うん、そう考えると情報っていうもの、うん、だから想像力っていうね、これはただですよね、
うん、
あのお金持ちも、うん、貧乏人もみんな考えることはできますよね。
そうですね、
そんなを生かす産業が、
うん、
に作っていうのがね、僕これから学生に今進めてるんですよ。
だから今今日もですね、はい、京都造形芸術大学でいいですかね、あっちの方ちょっとたまたま、お寺のお寺行って通ったんですけどね、はい、やっぱりねすごく活気があるんですね、
うん、
っていうことは我々昔経済学部とかね、造形大学ね、
はいはいはい、
経済学部とか社会学部とかですね、法学部とか、
はい、
まあ理学部とか言って、はい、今はなんとなくこう、
芸術、
アカデミックでもね、うんうん、芸術っていう、資本主義でもない、社会主義でもない、第三の道っていうのは芸術の道で、
そうです
ね、で学生がやっぱりその、創造的資本主義というのは、これ、ビル・ゲイツが言ってる言葉なんですけどね、
ほうほうほう、
資本主義でも金融資本主義とかなくて、創造的資本主義、またプロデューサーというか、いろんなことを、世界のあらゆることを知って、そこで最も、バランスを取れたものを誰かプロデューサーとしてね、学生が今、大学で勉強したいのは、多分プロデューサー、特にソフトパワーにおける、ソフトにおけるね。重欲語を制するという言葉があるとすると、そのソフトを通じて、
ね、もうミリタリーパワーはいいですよね。
そうですね、
うん
うん、
それよりソフトパワーでね、
うん、
そういうものを学ばそうというね、
うん、
大学であってほしいなと、うん、それ社会もそれを受け入れるっていうね、うん、なんかそんなものが、
いいですね、
2010年には、ね、うん、ぜひ。
今68年前パールハーバーの時はですね、日本はやっぱり軍事奇襲攻撃ということ で、
ね、
パールハーバーね攻撃しましたけども、今このラジオカフェシンクタンクジャーナルでは、まあ、今日の結論はやっぱりソフトパワー、想像力という、
はい、
68年前と全く違う、
うん、
いわゆるソフト
考え
ですね、
はい、
立ってるんですけれども、
はい、うん、もう、2010年はそれでいきましょう。
そうですね、
もうしかし言ってる間がないですよね、もう
しますということで ね、
すぐ1月になりますね。
そうですね、しかしあったかいですねなんかすごくね、ちょうど1ヶ月ぐらいずらしたらね、
はい、
例えば、梅雨が明けるのもね遅くって、だなんか1ヶ月ぐらい遅れてると思いますね。今は12月で11月の初旬の今日と思います。このラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティの中野保つ、
徳良信義でした。
また来週。